Today's message is taken from Galatians chapter 1, verses 6 to 10.
今日のメッセージはガラテヤ人への手紙の1章6節から10節です。
これ
で、
真ん中より、
コリントの後ろ、
真ん中より前ぐらい、
うん、ごめんなさいね、
ちょうど真ん中、
真ん中ぐらいかな、
うん、大体一緒じゃないかな、ありがとう。
コリントの後かな、うん、はい、一章の6節からです。10節まで、
10節まで、
はい、
I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you by the grace of Christ and turning to a different gospel.
私はキリストの恵みを持ってあなた方を召してくださったその方を、あなた方がそんなにも急に見捨てて他の福音に移っていくのに驚いています。
Which is really no gospel at all. Evidently some people are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ.
他の福音といっても、もう一つ別に福音があるのではありません。あなた方をかき乱す者たちがいて、キリストの福音を変えてしまおうとしているだけです。
But even if we or an angel from heavenShould preach to you a gospel other than the one we preach to you, let him be eternally condemned.
しかし私たちであろうと、天の御使いであろうと、もし私たちが述べ伝えた福音に反することをあなた方に述べ伝えるなら、そのものは呪われるべきです。
As we have already said, so now I say it again.If anybody is preaching to you a gospel other than the one you accepted, let him be eternally condemned.
私たちが前に言ったように、今もう一度私は言います。もし誰かがあなた方の受けた福音に反することをあなた方に述べ伝えているなら、そのものは呪われるべきです。
Am I now trying to win the approval of men or God? Or am I trying to please men?If I were still trying to please men, I would not be a servant of Christ.
今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか。いや、神にでしょう。あるいはまた人の関心を買おうと努めているのでしょうか。もし私が今なお人の関心を買おうとするようなら、私はキリストのしもべとは言えません。
The title of today's message is Attributes of a False Gospel, Part 2.
今日のメッセージの題目は、偽りの福音の特質、パート2です。
Last week we looked at the first four attributes of a false gospel.
先週は偽りの福音の4つの特質について見てみました。
The first point was, it was obvious it's fake when you know the real thing.
一つ目は、本物をあなたが知っていれば、偽物はすぐに見分けられるものであるということ。
The second point was, there's a lack of commitment to the truth.
二つ目は、偽物は真実に対する心入れに欠けるということ。
The third point was, it was bad news.
三つ目は、偽物は悪い知らせであるということ。
And the fourth point was, it causes people to get confused.
四つ目は、人々を惑わせるというものでした。
This week, in the second and final part of the message, we look at a third of three attributes of a false gospel.
今週は偽りの福音の特質の残り3つについて見ていきたいと思います。
The fifth point is, it can be deceptively attractive.
偽物の福音の特質の5つ目、それは惑わされるほど引きつけられるということです。
どこだ
in verse 8 it says, but even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you.
8節ガラテヤ人の手紙1章の8節、先ほど読みました8節にこうあります。しかし私たちであろうと天の御使いであろうと、もし私たちが述べ伝えた福音に反することを述べ伝えているならとあります。
Sometimes false teaching can look so good on the outside.
時に間違った教え、偽の教えは外から見て見栄えが良いものです。
The preacher might be attractive or charismatic.
説教者が魅力的とかカリスマ的であるかもしれません。
It might be somebody that you know that comes to you with a message they're so convinced about.
またはすごい説得力で新鮮な教えを突然あなたに示してくる人であるかもしれません。
We have to be strong to resist.
私たちはそれにしっかりと対抗しなければなりません。
Good angels from heaven are definitely not going to go against God. So who is Paul talking about?
天国からの御使いたちはもちろん神様に敵対するものではありません。ではパウロが言うこの八節での御使い天使とは誰のことでしょう。
In 2 Corinthians chapter 11 verse 142 Corinthians chapter 11 verse 14.
コリント人への手紙第2、11章、14節。
And no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light.
しかし、驚くには及びません。サタンさえ光の御使いに変装するのです。とあります。
And if Satan, who is the deceiver, can pretend to be an angel of light, so can his servants.
もし人を落とし入れるサタンが光の天使、光の御使いと変装するなら、そのサタンの召使いたちも同じように変装できるでしょう。
People who bring false gospels are Satan's servants, even when they don't know it.
ですから、偽物の福音を持ってくる人々は、その人が自分で認識していなくても、それはサタンの召使いと言えます。
We've been visited by the Jehovah's Witness four times since we came to Japan and many times in Australia too.
実は私たちがここ日本に来てからこれまで4回エホバの証人が我が家に来ました。オーストラリアに住んでいた時も数えきれないほど訪ねてきました。
What I always notice about them is that they are well dressed, polite, speak well, and are often good-looking people.
彼らはいつもきちんとした身なりで、礼儀正しく、話も上手で、姿格好の良い人が多いです。
False teachers can be very attractive.
つまり間違った教えを説く者は、とても魅力的であることがある、魅力的であるということです。
The Bible gives us good instruction on how we can identify false teachers.
聖書は偽物の教師を見分ける良い教訓を私たちに示しています。
In 1 John chapter 2 verses 22 to 23.
ヨハネの手紙1、2の2章22節から23節を見てください。ヨハネの手紙 第一後ろの方、あ、もうすごく後ろの方、目次録の前ぐらいです。ヨハネ第一の2章22節
It says, Who is the liar? It is the man who denies Jesus is the Christ. Such a man is the Antichrist. He denies the Father and the Son.
偽り者とは、イエスがキリストであることを否定する者でなくて誰でしょう。御父と御子を否認する者、それが反キリストです。
No one who denies the Son has the Father. Whoever acknowledges the Son has the Father also.
誰でも御子を否認する者は御父を持たず、御子を告白する者は御父をも持っているのです。
God's word clearly shows us the truth. We need to teach that truth to others.
御言葉は私たちにはっきりと真実を示しています。私たちもこの真実を他の人たちに教える必要があります。
The sixth point I want to share with you about false teaching is it leads to death.
偽物の福音の特質の6つ目、それは死につながるということです。
In verses 8 and 9 we readLet him be eternally condemned.
もう一度ガラテヤ人の手紙1章8節9節を読みます。 8節の途中から終わりの方からです。そのものは呪われるべきです。私たちが前に言ったように、今もう一度私は言います。もし誰かがあなた方の受けた福音に反することをあなた方に述べ伝えているなら、そのものは呪われるべきです。
As we have already said, so now I say it again. If anybody is preaching a gospel to you other than what you accepted, let him be eternally condemned.
すみません、もう読みました。そこ、私たちが前に言ったように、今もう一度私は言います。もし誰かがあなた方の受けた福音に反することをあなた方に述べ伝えているなら、そのものは呪われるべきです。
The word used for eternally condemned in the Greek language is anathema。
この呪われるという語源のギリシャ語はアンアスエマと言います。
This word can mean cursed, excommunicated, or devoted to destruction.
意味は呪われる、破門される、破壊へと呪われるという意味です。
So firstly, we should have nothing to do with those who try to pervert the gospel.
ですから、まず私たちは福音を曲げて取る人々とは関わりを持たないことです。
Secondly, they bring a curse on themselves that will ultimately lead to their destruction.
二つ目に、そういう人たちは最終的に彼ら自分自身を破壊へと導いてしまうということです。
Jesus had very stern words to say about those who lead others astray.
イエス様は人々を迷わせる者に対しこう厳しく言っています。
Luke chapter 17 verses 1 to 2.
ルカ書の17章1節2節を見てください。ルカは前の方ですね。ルカ書、マタイ、マテイ、ルカ。3つ目、ルカの17章の1と2です。
Jesus said to his disciples, "Things that cause people to sin are bound to come, but woe to the person through whom they come."
イエスは弟子たちにこう言われた。つまずきが起こるのは避けられない。だが、つまずきを起こさせるものは忌まわしいものです。
It would be better for him to be thrown into the sea with a millstone tied around his neck than for him to cause one of these little ones to sin.
この小さい者たちの一人につまずきを与えるようであったら、そんな者は石臼に首に石臼を首に結えつけられて海に投げ込まれた方がましです。
False teaching will lead people to destruction, and false teachers will be held accountable by God.
間違った教えは人々を破滅へともたらします。そして偽物の教師は神様に釈明を求められるのです。
We have to do everything to ensure people hear the truth and are not taken captive by false teachers. Amen.
私たちはすべてにおいて人々が真実を聞けるようにそして偽の教師に捕まらないように保証してあげなければなりません。Amen.
Amen.
The seventhAnd final point I want to share with you is that false teaching pleases men and not God.
7つ目、最後のポイントです。偽りの福音は神ではなくて人を喜ばすものであるということです。
In verse 10 it says,
もう一度ガラテヤ人の一章十節を読みます。
Am I now trying to win the approval of men or God?
今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか? いや、神にでしょう。
Or am I trying to please men?
あるいはまた人の関心を買おうと努めているのでしょうか?
If I was still trying to please men, I would not be a servant of Christ.
もし私が今なお人の関心を買おうとするようなら、私はキリストのしもべとは言えません。
False teachers will say many nice things to attract people into accepting their message.
偽教師はその教えを聞き手に受け入れさせようと立派なことをまくし立てます。
It might sound good and attractive, but in the end it will lead to ruin.
それは聞こえがよく魅力的ですが、最後には破滅につながってしまいます。
In Proverbs 26 verses 23 to 28.
箴言の26、23節から28節を見ましょう。箴言26、旧約なんですけど、詩編の次ですね。詩編の次、箴言の26の23節、23から28、最後までです。
箴言26の23。
はい、そうです。
Proverbs.
Okay.
Like a coating of glaze over earthenware are fervent lips with an evil heart.
燃える唇も心が悪いと銀の上薬を塗った土の器のようだ。
A malicious man disguises himself with his lips, but in his heart he harbors deceit.
憎む者は唇で身を装い、心の内では欺きを図っている。
Though his speech is charming, do not believe him, for seven abominations fill his heart.
声を和らげて語りかけてもそれを信じるな。その心には七つの忌み嫌われるものがあるから。
His malice may be concealed by deception, but his wickedness is exposed in the assembly.
憎しみはうまくごまかし隠せても、その悪は集会の中に現れる。
If a man digs a pit, he will fall into it. If a man rolls a stone, it will roll back on him.
穴を掘る者は自分がその穴に陥り、石を転がす者は自分の上にそれを転がす。
A lying tongue hates those it hurts, and a flattering mouth works ruin.
偽りの舌は真理を憎み、へつらう口は滅びを招く。
One of the biggest false gospels being spread today is that being a Christian will bring a life of health and prosperity.
今日、もう広がってしまっている大きな間違った教えの一つに、クリスチャンであれば健康で裕福になるというものがあります。
What kind of message is that to the poor people in Africa?
一体この教えはアフリカの貧しい人々に対してどういうものと言えるでしょう?
To those living in slavery.
奴隷として生きている人々もいます。
To the persecuted person in China.
中国にあってクリスチャンだからといって迫害を受けている人々に対してはどうでしょう?
To the prisoner on death row.
死刑囚の人々に対してはどうでしょう?
To the person dying in hospital.
病院で死を目前にしている人たちに対してはどうでしょう?
Can the health and prosperity gospel give them any real hope?
健康と富というメッセージがこのような人たちに真の希望を与えられるでしょうか?
No, it's foolishness. The only real gospel is our hope in the resurrection from the dead. Amen?
全く馬鹿げています。本物の福音とは死からのよみがえりにある希望です。
As it says in 1 Peter chapter 1 verses 3 to 5.
ごめんなさい、1章の3から5節。
Praise be to God and the Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead.
私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。
And into an inheritance that can never perish, spoil, or fade, kept in heaven for you.
また、朽ちることも、汚れることも、消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。
Who through faith are shielded by God's power until the coming of salvation that is ready to reveal in the last time.
あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。
This is our hope. Our only message we have that Jesus died for our sins so we can have eternal life.
これが私たちの希望である唯一のメッセージです。イエス様が私たちの罪のために死んでくださったから私たちが永遠の命を受け継ぐことができるのです。
This is our focus and our mission, to preach the gospel and be shining lights for those who are in the darkness. Amen.
ここに皆さん、ここに焦点を合わせて福音を述べ伝え、暗闇の中にいる人たちのために明かりを灯しましょう。アーメン。
アーメン。